中村です。
私たちはウェブ制作、ブランディングを中心にお客様の課題解決や成果向上を目指して日々奮闘しています。このチャンネルはデザインを仕事にしている人、またこれからデザインのお仕事に関わりたい人に向け、現場からリアルな声をお届けするチャンネルです。
おはようございます。
うっす
ー。おはようございます。いや、忙しいですか？
忙しいです。食い気味に
即答。忙しいですよね。
やっぱり12月ってのはね、やっぱ12月で収めたいみたいのがあるから、
まあね、綺麗にねしてね、新年迎えたいですよね。
そうですね、頑張りたいところでございます、
ですね、もうね、中村の中では最近ジョンちゃんはラジオをサボり気味っていう印象がついております。
もうサボってるわけじゃないんです
か？サボってるわけじゃないよ ね、
ね、ちょっと ね、 ね、都合が
ちょっとね、後回しにしてただけ
で。後回しにしてないでくださいよ。
違うね、違う、
はい、今日はあの私も収録に参加させていただいております。
なんでそんな声張るね。
ありますよ。
ですね。はい
はい、
そんなこんなで今日は何ですか？
今日のテーマはドゥルドンドン、なんかいい感じにしてって言われた時の対処法。
ああ、なるほど、よくある
よくある
よくある。
なんか要望とかは特にないんですけど、なんかデザイナーさんのセンスでいい感じにしてくださいって困らなくないですか？
俺は逆に困らないかもしれない。
あ、本当ですか？
あ、好きにしていいんだなって。やっちゃうかな。
なんかそれはそれとして、まあ中村さんみたいに困らない人もいると思うんですけど、なんかイメージと違うんですけど、なんかデザイナーさんのセンスでなんとかなりませんかねって、場合あるじゃないですか。
ああ、
なんか違うんですけどねって言う時ってあると思うんですけど、結構ヒアリングしてもなんか、よくわかんないんですよね、まあ、言葉にできないんですよねとか。
ああ、
ありません？
ごめん。あんまりないかもしれない。
ああ、じゃあ中村さんはもうちゃんとセンスで出せてるんですね。い
や、でもそれはあれでしょ、あの違う人が作ったものに対して、なんかいい具合にしてくださいっていうこと。
ああ、もう自分が出したものを。
あ、自分が出したものに対してちょっと違うなっていう印象を持って、
そうなんです、そうなんです。なんか最初はデザイナーさんにお任せします、
はいはい、
あのいい感じにしてくださいって言って出してみたものの、なんか違うんですよねってなっちゃう場合があると思うんですよね。
おーおーおーおー、
はないっすか？
あ、たまにあるかもね。
本当ですか？今私に合わせてくれてました。
いや、でも難しいよね、何が今ドアが勝手に開けましたね。怪奇現象、
怪奇現象、怖い怖い、はい、
で、
で
なんだっけ。なんかいい感じにしてくださいって難しいよね。
難しいです。
その何かが知りたいよね。
何かが知りたいんですよ。何か、絶対何かってことはイメージがゼロなわけじゃないと思うんですよね。
はいはいはい、
けれど言葉にできないみたいな時って何かどうお客様にヒアリングしてったらいいのかというか。
そうだね、何かさ、例えば洋服買いに行くじゃん、
はい、
でさ、店員さんがいてさ、店員さんにさ、ちょっと私の服装いい感じにコーディネートしてくれませんかって言ってさ、でコーディネートしたものを着るじゃん、試着室でね、で、これなんか違うなって言う時のなんかと似てるのかな。
あ、まあ、確かにやっぱ自分の好みではないな、似合ってるんだろうけどみたいな、その話でいくと、
そうだね、
確かに悪くないんだけどちょっと違うな、
しっくりこない、あ、ということは、どういうことだ。
ということはやっぱ自分の中には正解が実はあるってことだと思うんですよ、ね、
お
なんかと言いつつ、
お
自分の中にはね、
ねえ。
いや、今膝の上に あの中村さんの愛犬のかりんちゃんを、
はい、
何でしたっけ、プードル
プードルです。
プードルのかりんちゃんを膝に乗せながら収録してるんです
けど、そしてね、そのジョンちゃんの今日着ているトレーナーは犬は最高って
めちゃめちゃたまたまなんですけど、
たまたまね、
たまたま
犬は最高っていうトレーナーを着ながら、うん、犬を抱っこして収録してるっていう ね、
なかなかいい環境で撮ってますよね
絶対聞いてる人分かんないからそうだね、
うん、
なんだっけそれで
まあだから自分の中に正解があるっていう話ですよ
ね。正解があるね、うんうん、それをヒアリングでこう汲み取らなきゃいけないってことだよね。
そうですね、
なるほどね、うん、そうだよね。
いやでもそれがなかなか言葉にしてもらいづらい時もありますよね、
うん、そうだね。なんかその分解してみたらどうですか、あのフォントはどうですかとか、
あーちょっと要素をね、
そうそう要素を分解して、
うんうん、
もしかしたらその人はフォントにすごいこだわりがあって、
はいはいはい、
で自分が好きなフォントじゃないっていう場合もあるじゃないですか。
そうですね、
あとは色とかね、
うんうんうん、
写真とか、
うん、
あとは全体の色味とかね、
うんうん、
そういったところをね、分解してお客様にこう確認していただくといいですよね、
うんうんうん、確かに要素ごとにね、
はい、
分解して、まあ、そう確かになんか全体で違和感感じてるかもしれないけれど、うん、なんか細かく見ていったら本当にフォントが違うだけだったりするかもしれないですもんね。
そうそうそうそう。
うんうん
うん、あとはね、こう、まあ、いつも言うようにさ、うん、情報の整理がしっかりできてなくて、
うんうん、
ちゃんと見せたいところが見せられてないとか、うんうん、そういうところもあると思うので、まあ、そのね、なんかっていう、なんかの違和感をね、
うん、
正体をこう突き止めるための質問をね、クライアントさんにしていただくといいのかなと思うんですよね。
はい。やっぱりなんかクライアントさん自身も自分はデザイナーじゃないしセンスもないから自分の要望なんかダメなんじゃないかみたいな、なんか逆にダサくしちゃう、
うん、
自分の感性を信じたくはないけどでも違和感はあるんですっていうのもあると思いますよね。多分
あるね、
うんうんうんうん、
あると思う。だってさ、逆の立場だったらさ、
うん、
そう思っちゃうことはあるかもしれないよね。
そうなんですよねプロの方が作ってるんだからきっとこれが正しいんだろうけど、
うん、
でも私しっくりきてないのって、でもなんて言ったらいいのって、色変える、でも私色のセンスなんかないし
あるよね、
あると思うんですよね、うん、まあ、それに関しては逆にまあでも言ってもらった方が、
うん、
いいですよね。
まあね、
うんうん、その要望を組んだ上で我々プロの目線から、うん、ご提案できることもあるので。
そうだね、うん、
なんかただ赤に変えてほしいって言ってももう真っ赤っかだったりちょっとオレンジがかった赤だったり、
うん、
落ち着いた暗い赤が良かったりとかそういうのは私たちの方でできるんで、
うん、
なんかとりあえずまずは言ってほしいですよね。
そうだね、
うんうん
うん
うん、
そうだよね。でもさっきの洋服屋さんの話じゃないけどさ、
うんうん、
コーディネートされたものがさ自分ではちょっと違和感感じていても店員さんは似合ってますねって言うんだったら似合ってるのかなとか思っちゃうよね。
私なんかちょっと自分の体験なんですけど、
はいはい、
友達と買い物行って友達が、あ、それすごい似合ってるよって、
うんうん、
こっちの方がいいじゃんってすごい似合ってるって言われると、うん、違和感があっても買っちゃうタイプなんですよ、
ね、あ、へ
え、この子すごいおしゃれだし、うんうんうん、センスある子だからこの子が似合ってるって言うんだからきっと似合ってるんだよねみたいな感じで買っちゃったりとか。
あれは店員さんは、
店員さん、私店員さんのことは信用して
ない。おなんでなんで、
店員さんがの人が分かってればいいんですよ。
あ、
なんかその人が本当に似合ってる時にしか似合ってるって言わないタイプの人だったら私は信用します。
はいはいはいはい、
けどやっぱり初めまして服選んでくださいだともう何にも関係値ないじゃないですか。
確かに確かに、
関係値ゼロの状態で似合ってますって言われても本当かって、
うんうんうん、
疑っちゃうんですよね。
確かに、
うん、その人のことが分からないから、
あ、
なんか違いますねとか言ってくれた方が私は嬉しいんで、
なるほどね、
うんうんうん、
ジョンちゃん、
はい、
今自分でこう今日の革新的な話をされてましたよ。
そうですね、今自分でしゃべってあれこれじゃないってなりましたね。
ね、
うん、
そうなんですよ、
うんうん、
信頼関係なんですよ。
そうですね。
ね、
つまり言ってもらえないってことは、うん、信用されてないかもしれないし、なんか言わないとか、
うん、
なんか違うって思われてるのももしかしたら信用されてないから、
うん、
疑われてるんですよ。
そうだね、まあそのね、こう疑うって言ったらちょっと言い方あれかもしれないけど、
そうですね、
その信じられてないというかね、
そう
この人どういう人なのか知らないし、
うん、
ね、そういうのがあるからね。だから信頼関係をまず築き上げるっていうのがすごく大事で、
うん、
でそのためにはさ、自分のことをある程度こうある程度というか少しでも知ってもらってた方がいいじゃん、
うんうん、
事前に、
うん、
だから情報発信が大事なんですよ。
今私も思いました。あ、だから普段からブログとかで人柄とかが分かるような記事書いたりとか、
うん、
SNS とかでね、実績上げたりとか人柄が分かったりとか、うん、どういう人なのかっていうのが、あのわざわざその対面でプレゼンしなくても分かってもらえる、
そうだね、
環境に、
うん、
あれば自然と関係が築ける。
そう、
あ
気づいちゃった
気づいちゃった。
それは良かった、
ね、そういうことですね。
そういうことです ね、はい、
いろいろ言いましたけど、
はい、
いろいろ言ったけど要は信頼関係が大事っていう、
はい、
デザイナーの皆さん聞きました。
今多分10分前ぐらいの自分に言い聞かせてるよね。
いや、そうですそうです。
聞きました。
聞きました。もうこれですよ、
これです。
気づいちゃった、
うん、だからね、こう提案したデザインがねいいか悪いかっていうのはそのデザイナーさんとの信頼関係によるところも大きいと、
うん、
いうことですね。
ね、
はい、
だからもしかしたらめちゃめちゃ信用されてれば、うん、自分的にはちょっと違うと思ってても、
うん、
なんかあの信頼されてれば OK ですみたいな、
うんうんうん、
あなたがこれでいいって言うなら、
うん、
私はこれを信じますみたいなこともありえますよね、
うん、そうだね。
もしかしたら中村さんがそういう関係を築けてるから情報発信の 量も多いし、
うん、
あの意外とそういう目に合ってないのかもしれないです。
そういうことね、
うんうんうん、
なるほどね。
やっぱ対私だとやっぱりちょっとまだ足んない部分があって、はいはいはい、私のこと知ってもらえてないからもしかしたら若造がみたいな風に思われてるかもしれないし、
うんうんうん
うん、そういう部分でまだ信頼関係を築けてないからそういうことが多いっていうことが言えるのかもしれない。
かもしれない。いやいいっすね。
いいっすね。学びになりましたね、今。
学びになったね。
うんうん、
よかったよかった。はい。ということでね、
はい、
皆さんもね、デザインを作る前に、まずは信頼関係をクライアントさんと築いて、
うん、
そのためにはあの定期的な、ね、情報発信をして自分っていうのはどういう、 こう存在なんだよっていうのをねアピールしていく必要があるということですね。
はい、
はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。
またね。